今週の聖書箇所はエペソの信徒への手紙第2章1節から10節です。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのです。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。以上です。ここのところずっとですね、この毎週の礼拝で皆さんとご一緒にこのパウロの書いた手紙の一つであるエペソの信徒への手紙を学んでいるわけなんですが、皆さん覚えてらっしゃいますか？この手紙のメインテーマ、主題は一体何だったか覚えてらっしゃいますか？答えはキリストの体としての教会ということでしたね。この手紙を通して私たちは教会とは何か、そして教会に生きるクリスチャンとはどういう存在であり、どう生きるべきかということを学んでいくわけですが、私たちがイエス様にあって救われて教会へと招かれて、キリストの体としての教会が形成されているわけなんですが、その体の頭がイエス様であって、教会はキリストの体であると、前回学んだこのパウロの書いたこの第一章の、最後で彼が書いていたんですね。それに続く今日はこの第二章を今読ませていただいたわけですが、その10節のところでパウロは、教会はそしてクリスチャンである私たちは神に作られたものなんだと教えていますね。これはこの神に作られたものというところは、別の翻訳で見ますと神の作品って訳されてるんですね。しかもある英語の聖書ではですね、ここのところが神様の最高傑作って、そういうふうに訳されている英語の聖書もあるんですね。単なる作品っていうんじゃなくて、その中でも傑出した作品、傑作なんだっていうのが、ここの箇所、この聖書の持っている本来的な意味であるということですね。こんな私が神様の最高傑作なんてとても言えないってね、思う人もいるかもしれませんけれども、クリスチャンはどんなに欠陥があって、自分で自分が嫌になってしまうような存在であったとしても、神様にとっては傑作なんだと、はっきり聖書は教えてるんですね。ですから私のようなものが神様のお眼鏡にかなうものとしていただいたんだということを素直に感謝して受け取ること、それが信仰ですね。そういう恵みを素直に受け取らないでですね、自分の足りないところや欠点だけを見て、ああ自分はダメだと卑下ばかりしているとすれば、それは結局神様への不信仰になるわけです。私たちは神様の最高傑作としていただいてるんだ、そういう自分であるということを今この御言葉によって改めて確認したいと思います。そしてそのことはどんなに私たちの人生に益をもたらすことかと思いますね。こんなふうにパウロは、クリスチャンは神様によって作られた最高傑作、最高の作品なんだと言っているわけなんですが、一方で、私たちはかつてはどういうものであったのかということをパウロはこの1節から3節でこう言ってますね。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、 過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。驚くようなことが言われてますね。とんでもないことと言った方がいいでしょうかね。あなた方は以前は死んでいたって。なぜかというと、自分の過ちと罪のために死んでいたんだってね。この過ちと訳されている言葉、言語ではですね、道を踏み外すという意味なんですね。またもう一つ、罪という言葉は言語では皆さんもご存知だと思いますが、的外れになるという、そういう意味ですね。つまり正しい道から落ちている、向かっている方向も的が外れている、全く歩むべきでない道を歩いているということですね。一体なぜそんなことになったんだろうか。2節を見ますと、この世を支配する者がいると。それは空中に勢力を持つ者であって、不従順な者たちの中に今も働いていると言われてますね。神を信じない人たちの中に今も働いている、そういう霊、まあ悪霊と呼ばれる者たちがいて、その霊によって過ちに誘われ、罪に導かれるんだ、導かれているんだ。まあ私たちの生活は自分で思うようにやっていると思うかもしれませんけれども、どうしてあんなバカなことをしてしまったんだろうか、自分の力ではない何か他の力に振り回されている、そんなふうに思わされることが皆さんもないでしょうかね。続く3節でパウロは、いやあなた方だけじゃない、私たち自身もキリストの弟子になる前には肉の欲望の赴くままに生活して、肉や心の欲するままにしていたんだって語ってますね。自分の欲望のままに生きるってね、そんないいことないじゃないかってどっかで声が聞こえてきそうな気もしますけど、しかし事実はそうじゃない。そのことによって、欲望によって支配されている、縛られている、いや振り回されているんだっていうことですね。まあ、このことについてある人がこんな文章を書いていました。かつての私はある種の物足りなさを感じていて、そこで何をしたか、意識的に新しい刺激を受けることができるものを探した。だんだんとそれにのめり込んでいった。そうすると私は次第に他人の生活に無頓着になっていった。一緒に生きている隣人がいたはずだった。しかし私は自分が楽しみたい場所で楽しみ、楽しみたい時間で楽しみ、私の振る舞いがどのような評価を受けるかなど気にしなくなった。私はもはや自分の体や魂の頭ではなかった。私は欲望に支配されるままになった。しかしそのことに気づいたのは、自分が破綻したずっと後になってからであった。まあ、この人はかつての自分を振り返ってこう言ってるわけなんですね。かつての自分は全く気ままに好き勝手に生きていた。それが自由だと思っていた。そういうことをしている時は全く気づかなかったけれども、後から振り返ってみると、その時の自分は欲望の奴隷だったんだと。まあ、聖書では罪の奴隷という表現が出てきますけど、まさにそのことなんですね。自分で自分をコントロールしているんじゃなくて、罪にコントロールされているだけだった。しかしその時は全く気づいていなかった。気づいたのはずっと後だった。私たちももしかしたらそうだったのではないでしょうか。私たちには罪の過去があります。罪の奴隷であった過去があります。しかも私たちは怒りを受けるべきものだったと言われてますよね。このところは別の翻訳ですと、怒りの子と訳されてますね。神の怒りを受けて当然の子供だった、当然のものだったということですね。しかしパウロはこのことに続いて、今現在私たちクリスチャンは、受けて当然の神の怒りを実は免れているんだ、許されているんだということをはっきり言ってますね。4節から6節です。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。これもまた驚くべきことが書かれてますね。神は死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださったんだってはっきり言われてます。 怒りを受けるべきものが救われたってことですよね。なぜなんだろうか。4節に、憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によってって書かれてますね。つまり愛が出発点なんですね。それ以上の説明はないんです。私たちに優れたところがあったからとか、愛されるにふさわしい理由があったからとか、そういうわけじゃないんですね。ただただ神様が愛してくださったか、愛してくださったから、それが全ての始まりだということですね。6節には、キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいましたって言われています。もうすでに天国まで行ってしまったようなんですね。そういう表現がなされているんですね。しかし続く7節にはこうあります。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来たるべき世に表そうとされたのですと。クリスチャンはすでに天の座についているというのが6節の言い方なんですけど、7節ではクリスチャンが実際に天の座につくのは来たるべき世だということが言われてますね。このことから考えると、すでに私たちに天の座が用意されていると言った方がいいかもしれませんね。しかしもうすでに天の座についているのだと、そこまで6節では言い切ってしまっている。それはその天の座についているということが確実なんだと、私たちはその天の座につく資格がもうすでに与えられているものなのだと、そういうふうに受け止めればいいんじゃないかと思いますね。さて続く8節から9節ではこう言われています。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。行いではなく信仰によって救われた、それが神の賜物ということですね。自分の努力で勝ち取ることはできません。神様からいただかなければ得られないもの、神様の恵みによってのみ与えられるもの。恵みというのはまさにふさわしくないものに与えられるものですね。それが恵みです。誰も誇ることがないためと記されていますね。それは一節から三節で語られている通りに、私たちは皆かつては罪の奴隷だったからですよね。しかし私たちは四節から七節に語られているように救われたわけです。それは行いによるのではなく神様からの賜物なんだ、いただき物なんだってことですね。それがこの8から9節にかけて語られているわけですね。そうして今日の最後ですが10節ですね。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたのです。私たちはその良い技を行って歩むのです。この最初になぜならとありますけど、これはさっき見た9節のところで、行いによるのではありません、それは誰も誇ることがないためですと言われていることの説明ですね。私たちは自分の力で努力で救われたんじゃなくて、神様の愛と恵みによって救われ、そして新しく作られたわけですから、誰も誇ることはできませんと。自分の努力なら誇れますけど、そうじゃないんだってことですよね。私たちは神様の作品であって、神の最高傑作とされているということをただただ感謝して受け取って喜んで生きる、それが大事だということですね。ところでこの10節に良い技という言葉が2回記されてますね。一つは、良い技のために作られたというところと、もう一つはその良い技を行って歩むというところですね。私たちは良い技を行ったから救われたのではないって先ほど言いましたね。ただキリストの十字架の愛と恵みのゆえに信仰によって罪許されて、神様との正しい関係を回復させていただいたわけです。それが救いというものですね。実は良い技、良い行いっていうものは、この神様との正しい関係から生まれてくるものなんですね。ウィリアム・バークレーという神学者がいましたが、彼がこう言っています。この世にある諸々の良い行いは私たちを神と正しい関係に置くことはできない。しかし私たちがひとたび神と正しい関係に置かれたならば、良い行いを生じないようなキリスト教は論理的に何かが間違っていることになる。 私たちが成し得ることは何一つとして神の恩恵や愛を勝ち取ったり手に入れたりできない。それは私たちが謙遜に信頼し感謝してのみ受け取ることのできる私たちへの神の恵みによる自由な賜物なのである。しかし以上のことは私たちがそのためには何もする必要がないというのではなく、その時から始まる全生涯をその愛にふさわしいものにしようとする努力と、そのことに対する私たちの感謝を表そうと努力を連続させることを意味している。良い行いが救いを獲得するわけではないけれども、救いが良い行いを生み出さないとすれば論理的に何かが間違っている。じっくり考えるべき言葉だと思いますね。私たち人間は神様を離れて罪を犯してしまいました、神なしでもやっていけると思い込んでしまったわけですね。しかしうまくいきませんでした。ところがそういう過去が退けられたわけです。神様がただただ憐れみと愛によって私たちを救ってくださったわけです。私たちはその時何もしませんでしたが救われたわけです。これによって神様との関係が回復されました。この関係が回復した、このことをしっかり信じて受け止め直すならば、そこから必ず良い技が実を結ぶようになるということなんですね。私たちの生き方、キリスト者の生き方は変えられたわけです。今日の聖書箇所に歩むという言葉が2度出てきます。一つは最初の2節ですね。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して、歩んでいましたと。この歩んでるっていうのはそのように振る舞う、そのように生きるってことですよね。これはまさにかつての私たちの姿です。私たちはかつてこのように歩み、このように振る舞い、このように生きていたわけです。もう一つ、二つ目の歩むは最後の十節なんですね。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。ここではもう私たちの姿は変わっています。かつてはああだったけれども、今はそしてこれからはこのように歩み、このように振る舞い、このように生きていくと言われているわけですよね。おそらく多くの人が時々どのように生きたらよいのか思い悩むということがあるんじゃないかと思います。どのように考え、どのように行動したらよいのか迷うということがあるかもしれませんね。どんなふうに隣人と接すればよいのかわからなくなっているということもあるかもしれません。しかし私たちはすでに新しい生き方を教わりました。もうすでにかつての罪の私たちの姿が過ぎ去っている。神様との新しい関係が始まっているわけです。その関係、その交わりの中で、もうすでに新しい歩みが、生き方が始まっているんだということですね。その意味で、今日のこの箇所はとっても大事なんですね。このエフェソの信徒への手紙の後半には、どう生きるべきかという生き方とか倫理が教えられているわけですが、そのような教え、生き方や倫理の教えのすべてを支えている土台が今日の御言葉であると言っても過言ではありませんね。行いの土台となる関係、交わりということです。私たちの生き方そのものを支える土台というものが恵みによって、信仰によって与えられ、神との交わり、関係が回復されたんだ。そのようなものとして私たちは今生かされているんだということですね。ですからこのことを心に刻みたいと思います。私たちは神に作られたものである、神の作品、神様の最高傑作であるということ、このことを心に留めながらこの1週間歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。